高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が遠島を申し渡されると、本人の親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこでいとまごいをすることを許された。それから罪人は高瀬舟に乗せられて大阪へ回されることであった。それを護送するのは京都町奉行の配下にいる同心で、この同心は罪人の親類の中で主だった一人を大阪まで当選させることを許す慣例であった。これは神へ通ったことではないが、いわゆる大目に見るのであった。目挙であった。当時遠島を申し渡された罪人は、もちろん重い咎を犯したものと認められた人ではあるが、決して盗みをするために人を殺し火を放ったというような同悪な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬舟に乗る罪人の下半は、いわゆる心得違いのために思わぬ咎を犯した人であった。ありふれた例を挙げてみれば、当時相対死といった常習を図って、相手の女を殺して自分だけ生き残った男というような類である。そういう罪人を乗せて、入り合いの鐘の鳴る頃に漕ぎ出された高瀬舟は、黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ、東へ走って鴨川を横切って下るのであった。この船の中で、罪人とその親類の者とは、夜通し身の上を語り合う。いつもいつも悔やんでも帰らぬ栗事である。護送の役をする同心は、そばでそれを聞いて、罪人を出した親戚眷属の悲惨な境遇を細かに知ることができた。所詮町奉行の知らせで、表向きの興行を聞いたり、役所の机の上で、口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である。同心を務める人にもいろいろの性質があるから、この時ただうるさいと思って耳を覆いたく思う冷淡な同心があるかと思えば、またしみじみと糸の哀れを身に引き受けて、役柄ゆえ景色には見せぬながら、無言のうちに密かに胸を痛める同心もあった。場合によって、非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類と、特に心弱い、涙もろい同心が裁量していくことになると、その同心は、不覚の涙を禁じ得ぬのであった。そこで、高瀬舟の護送は、町奉行所の同心仲間で、不快な職務として嫌われていた。いつの頃であったか。多分、江戸で白河洛王公が政兵を取っていた完成の頃ででもあっただろう。知恩院の桜が入り合いの鐘に散る春の夕べに、これまで類のない珍しい罪人が高瀬舟に乗せられた。それは、名を喜助と言って、三十歳ばかりになる、住所不詳の男である。元より牢屋敷に呼び出されるような親類はないので、船にもただ一人で乗った。護送を命ぜられて、一緒に船に乗り込んだ同心、羽田正兵衛は、ただ喜助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていた。さて、牢屋敷から桟橋まで連れてくる間、この痩せ獅子の色の青白い喜助の様子を見るに、いかにも神妙に、いかにもおとなしく、自分を罰公儀の役人として敬って、何事につけても逆らわぬようにしている。しかもそれが罪人の間に往々見受けるような恩順を装って牽制にこびる態度ではない。正兵衛は不思議に思った。そして船に乗ってからも、 単に役目の表で見張っているばかりでなく、絶えず儀助の挙動に細かい注意をしていた。その日は暮れ方から風が止んで、空一面を覆った薄い雲が月の輪郭をかすませ、ようよう近寄ってくる夏の暖かさが、両岸の土からも、川床の土からも、もやになって立ち上るかと思われるようであった。下行の町を離れて、鴨川を横切った頃からは、あたりがひっそりとして、ただへさきに裂かれる水のささやきを聞くのみである。夜船で寝ることは罪人にも許されているのに、儀助は横になろうともせず、雲の濃淡に従って、怒りの増したり、幻じたりする月を仰いで黙っている。その額は晴れやかで、目にはかすかな輝きがある。庄兵衛はまともには見ているが、始終、儀助の顔から目を離さずにいる。そして、不思議だ、不思議だと、心の内で繰り返している。それは、儀助の顔が縦から見ても、横から見ても、いかにも楽しそうで、もし役人に対する気兼ねがなかったなら、口笛を吹き始めるとか、鼻歌を歌い出すとかしそうに思われたからである。庄兵衛は心の内に思った。これまでこの高瀬船の裁量をしたことは幾度だか知れない。しかし乗せてゆく罪人はいつもほとんど同じように目も当てられぬ気の毒な様子をしていた。それにこの男はどうしたのだろう。遊山船にでも乗ったような顔をしている。罪は弟を殺したのだそうだが、もしやその弟が悪い奴で、それをどんな雪がかりになって殺したにせよ、人の情としていい心持ちはせぬはずである。この色の青い痩せ男は、その人の情というものが全く欠けているほどの世にも稀な悪人であろうか。どうもそうは思われない。ひょっと気でも狂っているのではあるまいか。いやいや。それにしては、何一つ辻褄の合わぬ言葉や挙動がない。この男はどうしたのだ。庄兵衛がためには、儀助の態度が考えれば考えるほどわからなく